この日本のように神道と仏教が生活の隅々にまで影響を及ぼしている国で、一人の人がキリストを信じるようになるまでには長い道のりが必要です。まず聖書を読んでみようと思うのに何かきっかけが必要です。そして聖書を読むだけでなく教会に行ってみようと思うようになるまでに長い時間がかかるのが普通です。聖書を読んでみようとか教会に行ってみようと思うきっかけは、通っていた幼稚園や学校がキリスト教主義であるとか、友達にクリスチャンがいたとか、キリスト教の信仰をテーマにした本を読んだとか、また悩みがあってその解決をキリスト教に求めたとか、さまざまなことでしょう。で、おそらくそれらのきっかけの一つだけではなくて、いくつかが重なってキリスト教の道を求めるようになるのではないでしょうか。そして道を求めるようになった後、キリストを信じて洗礼を受け、そしてクリスチャンとして生きる決心をするまでにはさらに時間がかかることでしょう。両親がクリスチャンである、いわゆるクリスチャンホームの場合は事情が異なりますが、クリスチャンホームで育った人でも礼拝に出席し続けるという意思が確かになるまでには長い時間がかかるはずです。一般の家庭で育った人でも、クリスチャンホームで育った人でも、キリストへの信仰が確かになる長い過程において、特に重要なのは、イエス・キリストご自身との出会いです。つまり、自分に聖書を読むように促してくれた人や、教会に行くように導いてくれた人や、信仰を持って育ててくれた親との交わりだけではなくて、聖書を通して語っておられるイエス・キリストご自身、教会の礼拝において語っておられるイエス・キリストご自身と出会って、キリストとの交わりが始まるということが重要なのです。イエス・キリストご自身との出会いは、一人の人がクリスチャンとして生きていく上で原点になるものです。数学の幾何学においては、座標軸の原点があることによって、平面や空間における一つの点の位置を定めることができます。それと同じように、イエス・キリストご自身との出会いという原点があることによって、自分がクリスチャンとして今どこに生きているかを定めることができるのです。信仰の生活においては、周囲から迫害を受けて苦しんだり、クリスチャンの仲間につまずいたり、自分の心の中で迷いが生じたりすることがあります。しかし、そのようなことがあったとしても、キリストご自身との出会いという原点がはっきりしていますと、その原点からキリストに従って進もうとしたからこそ、苦しんだりつまずいたり迷ったりしたのだということがわかります。ですから、その原点に戻ってもう一度やり直すことができるんです。キリストと出会った者として迫害を忍耐してみよう、つまずきから立ち上がってみよう、迷い始めたところに戻って歩み直してみようと 考えることができるのです。キリストとの出会いという原点のない信仰の生活は糸の切れたタコのようなもので、一旦迷い出すとどこに行くかわからなくなってしまいます。聖書に登場する人物の中で最もはっきりした信仰の原点を持っているのは使徒パウロでしょう。つまりパウロはキリストの弟子たちの中で最もはっきりしたキリストとの出会いを持っていたということです。今日の聖書の箇所の15節から16節の前半にかけて、パウロは自分の原点を私を母の胎内にある時から選び分け、恵みによって召し出してくださった神が御心のままに御子を私に示して、その福音を異邦人に告げ知らせるようにされた時と記しています。神が御心のままに御子を私に示して、その福音を異邦人に告げ知らせるようにされた時というのは、使徒言行録に記されているパウロが天から語りかける復活のキリストに出会って改心をした時のことでしょう。パウロは熱心なユダヤ教の教師としてクリスチャンを迫害するためにエルサレムからダマスコ、つまり現在のダマスカスに向かって旅をしていました。するとその途中で天におられる復活のキリストが強い光を伴って、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかと語り返る声を聞きました。サウルというのはパウロのユダヤ人名のサウロの古い呼び方です。その後に倒れたパウロは目が見えなくなり、食べることも飲むこともできなくなってダマスコへと連れて行かれました。そしてダマスコでアナニアというクリスチャンから洗礼を受けて改心をして、イエス・キリストを述べ伝えるキリスト教の伝道者となったのでした。使徒言行録の26章16節から18節では、パウロは天におられる復活のキリストから次のように語りかけられたと記されています。これは新約聖書の266ページの下の段に記されています。使徒言行録の26章の16節から18節です。起き上がれ、自分の足で立て、私があなたに現れたのはあなたが私を見たこと、そしてこれから私が示そうとすることについて、あなたを奉仕者また証人にするためである。私はあなたをこの民と異邦人の中から救い出し、彼らのもとに使わす。それは彼らの目を開いて闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、こうして彼らが私への信仰によって罪の許しを得、聖なる者とされた人々と共に恵みの分け前に預かるようになるためであるとあります。このようにパウロは自分がダマスコへの旅の途中で手におられる復活のキリストの声を聞いて改心したという出来事を、本日の聖書の箇所では父なる神様が御子キリストをパウロに啓示して、福音を異邦人に告げ知らせるようにされた経験であると記しています。そしてこれこそがパウロのクリスチャンとしての生き方の原点なのです。この原点で興味深いことは、 クリスチャンを迫害していたパウロがキリストを信じてクリスチャンになったという改心の出来事と、父なる神様が福音を異邦人に告げ知らせる伝道者としてパウロを召し出したという証明の出来事が一つに結びついているという点です。つまりパウロにとっては自分がキリストを信じるということと、キリストの福音を世界の人々に告げ知らせるということは別々のことではなく一つであって、それがパウロの生き方の原点になっていたということなのです。パウロがキリストの福音を異邦人に告げ知らせる伝道者となるようになさった神様は、パウロをそのようなものとするご計画をパウロが生まれる前から持っておられました。つまりパウロは15節で神様のことを、私を母の体内にある時から選び分け恵みによって召し出してくださった神と述べています。つまり自分はこの世に生まれる前からキリストの福音を異邦人に告げ知らせる伝道者となるように選ばれていたというのです。これはとても不思議なことです。でもしパウロの親がクリスチャンであり、子供の時からキリスト教の教育を受けて育ったとすれば、私を母の体内にある時から選び分け恵みによって召し出してくださった神というのも自然なことでしょう。しかしパウロの親はユダヤ教徒であって、パウロは若い時からユダヤ教の教師となるための高度な教育を受けました。そしてユダヤ教の教師としてクリスチャンを厳しく迫害しました。そのような人がキリスト教の伝道者となるように生まれる前から選ばれていたっていうのは実に不思議なことではないでしょうか。神様が自分をキリストの福音を異邦人に告げ知らせる伝道者となるように生まれる前から選んでおられたという信仰を、パウロは旧約聖書の預言者の言葉から受け継いだのだろうと考えられます。旧約聖書にはエレミア書という預言者の書物があります。エレミア書はユダ王国が衰退して滅亡した紀元前の7世紀の終わりから6世紀の初めの頃に神様の御言葉を人々に述べ伝えた預言者エレミアの預言を記した書物です。エレミアが預言者として召し出される時に、神様がエレミアにどのようにお語りになったかということがエレミア書の1章の4節と5節に記されています。これは旧約聖書の1172ページの上の段のところです。旧約聖書のエレミア書の1章の4節と5節、1172ページの上の段のところを読みしています。エレミア書の1章の4節と5節、主の言葉が私に臨んだ。私はあなたを母の体内に作る前からあなたを知っていた。母の体から生まれる前に私はあなたを性別し、諸国民の預言者として立てた、とあります。エレミアという人は、旧約聖書の時代の聖職者である祭司の子供でした。ですから、親の仕事を受け継いで祭司になって、神殿での務めをしたり、神様の律法を教えたりするのが考えられる普通の生き方でした。ところがエレミアは神様に召し出されて 神様の声を直接に聞いて人々に取り次ぐ預言者となったのです。でそれはエレミアが母の胎から生まれる前に、さらには神様がエレミアを母の胎内に作る前から預言者になる人として選んでおられたからなのです。また旧約聖書のイザヤ書にはイエス・キリストやキリストを述べ伝える人たちのことを預言した主のしもべの預言と言われるものがあります。でそれの中でイザヤ書の49章6節の後半のところ、これは旧約聖書の1142ページの下の段ですが、イザヤ書49章6節の後半には、私はあなたを国々の光とし、私の救いを地の果てまでもたらすものとするという予言があります。これは人たちの活動の予言として使徒言行録の13章47節で引用されている箇所です。この主のしもべもまた母親のお腹の中にいる時から神様によって特別な使命を果たすように選ばれていました。イザヤ書の49章1節の後半、これは旧約聖書1142ページの上の段ですが、イザヤ書の49章1節の後半には、主は母の胎にある私を選び、私を呼び、母の腹にある私の名を呼ばれたとあります。つまりパウロのような人たちは神様の救いを地の果てまでもたらすものとして生まれる前から選ばれていたということです。でこれはイザヤ書やエレミア書の信仰の伝統を受け継ぎながら、パウロが本日の箇所で私を母の胎内にある時から選び分け、恵みによって召し出してくださった神が、御心のままに御子を私に示して、その福音を異邦人に告げ知らせるようにされたと記しているのでしょう。で実際パウロがユダヤ教の教師として、旧約聖書の正確な知識を持っていたということは、キリストの救いを述べ伝えるときに大きな力になりました。キリストの救いとは何かということを、旧約聖書の教えに従って、正確に述べ伝えることができたからです。さらに、本日の箇所の16節の後半から17節にかけて、パウロは自分が改心して、異邦人への伝道者として召された後の歩みを次のように記しています。本日の箇所に戻りまして、16節の後半から17節のところをご覧ください。私はすぐ血肉に相談するようなことはせず、またエルサレムに登って、私より先に使徒として召されている人たちのもとに行くこともせず、アラビアに退いてそこから再びダマスコに戻ったのでしたとあります。でパウロがすぐに血肉に相談するようなことはせず、またエルサレムに登って私より先に使徒として召されている人たちのもとに行くこともせずと記しておりますのは、パウロのキリストを述べ伝える権威が人間によるものではないということを示すためでした。血肉というのは人間のことです。また私より先に人として召された人たちというのは、キリストの十二弟子の一人であるペトロやマリアとヨセフの子でありエルサレム教会の指導者となっていた主の兄弟ヤコブなどのことでしょう。パウロはキリストを述べ伝えるようになる前に 他の人間と相談をしたり、エルサレム教会の指導者たちの推薦状をもらったりはしなかったのでした。なぜならパウロは福音を異邦人に告げ知らせるようにという使命をキリストご自身から直接に授かっていたからです。新約聖書の使徒言行録の9章20節以下のところによりますと、パウロは改心した後すぐにイエス・キリストをユダヤ教の人々に述べ伝え始めました。ユダヤ教の人々からすれば、つい最近までキリスト教を攻撃し、クリスチャンを迫害していたパウロが、急にイエス・キリストを述べ伝えるようになったのですから、大いに驚いたことでしょう。そのうちパウロがアラビアに退いたということについては、使徒言行録には何も記されていません。それは使徒言行録の著者が、パウロのアラビア滞在についての資料を持っていなかったからなのでしょう。聖書の研究者によりますと、このアラビアというのは、古代に栄えたナバテア王国という国のことだと言われています。ナバテ王国は紅海と死海のほぼ中間にありましたペトラという都を中心にして、紀元前の170年頃から紀元後の106年まで270年以上も続いた国です。岩壁を削って作られたペトラの都は世界遺産に登録されていて、テレビ番組などでもその映像がしばしば放映されています。パウロはアラビア、つまりナバテ王国に滞在していた時もキリストを述べ伝えていたに違いありません。それは新約聖書の中にパウロがナバテ王国のアレタ王という王から要注意人物として目をつけられて捕らえられようとしていたことを伺わせる記述があるからです。すなわちコリントの信徒の手紙2の11章の32節と33節、新約聖書の339ページの上の段のところですが、コリントの信徒の手紙2の11章32節と33節では、ダマスコでアレタ王の代官が私を捕らえようとして、ダマスコの人たちの町を見張っていた時、私は窓からカゴで城壁伝いに吊り下ろされて彼の手を逃れたのでしたと記されています。でこれはナバテア王国での滞在を終えたパウロがダマスコに戻った後もナバテア王国のアレタ王から目をつけられて命を狙われていたということを示しているのでしょう。でこのようにパウロにはクリスチャンとしてのまた伝道者としての確かな原点がありました。パウロの後でガラテヤの主教会に入ってきた伝道師たちが旧約聖書の律法、特に割礼の掟を守らなければ完全な救いを受けることができないという、他の福音を述べ伝えても、またガラテヤの教会の信徒たちがそのような他の福音になびいたとしましても、パウロは少しも揺らぐことがありませんでした。でそれはパウロにはキリストとの出会いという確かな原点があったからです。現代の私たちはパウロのように 天から語りかけるキリストの声を直接に聞くということはありません。私たちは聖書の御言葉を通してキリストの声を聞くからです。しかし聖書の御言葉を通してキリストの声を聞いたならば、それが私たちにとって信仰の生活の原点になります。私たちが人生や歴史の荒波の中でさまざまな経験をするときにも、私はキリストと出会ってこのように救いの言葉を聞いたという、その経験が私たち歩みの原点になるのです。そして信仰の生活の原点は聖書の御言葉に耳を傾け続けることによって、絶えず再発見されていくものです。私は過去にこういう経験をしたという記憶を保つだけではなくて、過去の私のあの経験はこのような意味があったのだということを、聖書の御言葉の光に照らされて絶えず再発見していくことができるのです。そしてそのように信仰の原点を再発見し続けることによりまして、一人一人にとっての信仰の原点が確からもとされ、信仰の生活が揺るぎない強いものにされていくのです。聖書の御言葉に日々心を照らされ、私たちとキリストとの出会いがはっきりしたものとして認識できますように祈って歩みたいと思います。お祈りいたします。恵み深き天の父なる神様、パウロは他の人にはない特別な信仰の生活の原点を持っていました。そしてそのしっかりとした原点から出発をして、キリストを信じ、キリストを述べ伝えて生きておりました。神様、私たちにはパウロのような特別な経験はないですけれども、しかし聖書の御言葉を通してキリストと出会い、キリストの恵みを受けて、それぞれにとっての信仰の原点がどこにあるかということを示してくださいますようにお願いいたします。そしてその信仰の原点から出発して、今どのような歩みをしているか、どこに向かって進んでいるのかということを日々確かめながら、キリストが招いておられる天の御国を目指して進み続けることができますように、どうぞお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。